転職活動の面接で中止30のポイント。その時、幸いなことに転職では学歴は毎日されない。幸いなことに転職では学歴は毎日されません。もちろん大企業への転職では学歴も重視される場合があります。中小企業への転職でも履歴書の学歴欄は以上確認します。しかし中小企業への転職では一部例がありますが、学生時代の就職活動と学歴は重視される傾向があります。では何が重視されるのか。転職で最も重視されるのはもっぱら実務経験と実績です。1、これまでどんな業務を経験してきたのか。2、どれだけ大きな実績を上げたのか。この点をとにかく確認されます。転職活動の成長を決めるのは実務経験と実績が全てと言っても大げさではありません。実務経験と実績がない状態の転職では関係する企業は少なく転職活動は難しいでしょう。転職活動をするなら少しでも長く実務経験を積み少しでも大きな実績を上げておくことが必要です。自慢できるような実績が多ければ多いほど転職活動における動力が大きくなるでしょう。今の仕事に専念して実績を積み上げるのは転職活動の成功への階段です。実績を積み上げたらこそ転職も成功するのです。実務経験を少しでも積み重ねて転職に行きます。転職活動の面接で中数30のポイント。その2、学生が就職活動の面接官と転職の面接官の違い。学生による就職活動での面接官、社会人による転職活動での面接官、同じ面接官でもそれぞれには大きな違いがあると考えているでしょう。学生による就職活動での面接官、学生による就職活動の場合、面接官は人事や採用担当などに対応する傾向があります。つまり面接官は面接の専門家です。応募者の適性を正確に見抜くしかない対応するはずです。そのため面接でも学歴、面接を話し方などが面倒の細かいことを厳しく確認される傾向があります。厳しい質問や込み入った質問など、面接の行いやすいのが特徴です。応募者は最後に自分に気を配って対応することが求められます。社会人による転職活動の面接官、社会人による転職活動の場合、面接官は現場の責任者に対応する傾向があります。面接の専門家が対応することはないわけではありませんが、珍しいと考えているでしょう。場合によっては面接官が面接に慣れていないことも十分考えられます。圧迫面接は行われにくい、これまでの経験や実績を落ち着いて確認する場合が中心です。入社後、面接官が現場の上司になる可能性も高くなります。ただし、いくら面接の専門家ではないとはいえ、やはり印象は大切です。身だしなみや面接法には十分注意してしっかり準備をした上で面接に挑みましょう。転職活動における面接官の傾向を把握する。転職活動の面接で中数30のポイント。その3、仕事の後における面接でよくある失敗。転職活動でよくある失敗パターンがあります。仕事をしながら転職活動をする場合、定時なら面接は仕事の後になるでしょう。定時に退社すれば面接会場までお急ぎで移動します。そんな時によくある失敗が疲れを見せてしまうことです。仕事の後ですから、肉体的、精神的に疲れがピークに達しているタイミングでしょう。しかも面接会場まで急いできたら余計に疲れているはずです。ボサボサの髪、だから流れていません。すっかり疲れた表情、シミやシワでいっぱいのスーツ、汚れたビジネスシューズ、社会の状況なのかもしれませんが、面接官からすると印象が良いことはありません。面接に来た応募者が他の業務で損していれば不安になるでしょう。また疲れている時は心理的にも弱っているため、むしろ気になるような言動になりがちです。疲れたという表情を言ってしまったり、ため息が増えたりすることもあるでしょう。面接官の質問にも何やらな答え方をしてしまいがちです。仕事の後に面接を受けるなら疲れを見せないように注意しましょう。完全に隠すのは無理でもできるだけ見せない努力が大切です。面接前のお手洗いで呼吸を整えて落ち着き、身だしなみを整えます。疲れはピークの状態かもしれませんが、もう少しです。人生の勝負どころという意識を強く持ち、気持ちを引き締めましょう。仕事の後に面接ではできるだけ疲れを見せないように心がける。転職活動の面接で中数30のポイント。その4、頼りになる存在とはいえ、転職エージェントに依存するのは NG。転職が失敗する人によくないような転職エージェントに依存する姿勢です。もちろん転職の専門家ですから、わからないことを質問したり、人手続きの代行を依頼したりすることがあるでしょう。完全に企業の紹介、面談の調整などお願いもできます。具体的なアドバイスをいただければ、行動基準や範囲に確実なアクションを起こすことができるはずです。では、とにかく頼りきっていればなくかというと、そうではありません。頼りになる存在とはいえ、転職エージェントに依存するのは NG です。転職エージェントは転職のサポーターという位置です。頼りになるのは事実ですが、対応できる仕事には限界があります。転職をするのはあくまで自分です。重要な内容については自分で取り組む必要があります。例えば、自分のスキルや能力の整理は自分が行わなければなりません。企業や条件についてもやはり自分でなければなりません。自己PRや仕事の確認はお願いしても、連行のスキルは自分です。書き方についても一社教えてください。ではなく、自分なりに書き方を調べて自分なりに考えた上で書く必要があります。自分でできることはできるだけ自分で進めることが大切です。自分で調べればわかることはできるだけ自分で調べるようにします。これは転職関係者、転職アドバイザー、キャリア関係者について同じことです。あくまで転職のサポーターであることを忘れてはいけません。何から何まで依存するではなく、自分でできること、自分でなければできないことは自分で対応することが必要です。転職エージェントに依存するではなく、自分でできること、自分でなければできないことは自分で対応する。転職活動の面接で中数30のポイント。その後、業界の悪口はその業界に属する企業の悪口でもある。転職の際、前の企業の悪口を言わないのが賢明です。給料が低いため転職することにしました。職場の空気が悪くて耐えられませんでした。嫌がらせをするとしないため離職しました。移行行為を促す企業だったため退職を決意しました。それが事実であっても、やはり聞いている人はいい気持ちがしないでしょう。悪口を言おうとした面接官は採用すれば、次は自社の悪口を言うのではないかと不安になるからです。以前に勤めていた企業の悪口は禁句なのです。さて、禁句は企業に対する悪口だけではありません。業界の悪口も禁句です。この業界は声から過去戦。平均年収は低い業界。離職率が高い業界で今後に不安がある。自分では事実を言っているつもりでも、いつの間にか業界の負担になっていることがあります。それが事実であっても、印象の悪化につながるなら発言には注意です。業界の悪口はその業界に属する企業の悪口です。それほど不安ながら別の業界にいるだけではないか。そう思われ先行確認になるでしょう。業界の悪口は中数。ゆずれ条件とゆずれない条件を整理していました。転職活動ではゆずれ条件とゆずれない条件があるはずです。全くこだわりなければ理想ですが、実際はゆずれない条件がいくつかあるもの。特に転職をした年齢ならば、背負うものも増えるためゆずれない条件も出やすくなるでしょう。育児や家庭の事情から残業はしたくない、中級者は確保したい、などの条件を変える人もいるでしょう。中には事業による通院や親の介護など、社会の事情のためゆずれないこともあるはずです。その一方でゆずれる条件もあるはずです。あるいは、声もや、などからの中ではどこにも転職できなくなります。年収額は現実的に厳しいためゆずれる条件にしてもいいという人もいるはず。後者、ゆずれる、ゆずれないの条件の頭の中で整理して考えるのは困難です。そこでお勧めしたいのが他社です。ゆずれ条件とゆずれない条件を他に書いてみましょう。紙書くことで見る状態になると客観視や整理がしやすくなります。優先順位をすれば着手すべき仕事がより明確になるでしょう。紙書くのは面倒と思うかもしれませんが、自分の考えが曖昧なままでは転職を成功させるのは難しい。転職を成功させたければ、たとえ面倒でも謙虚になることが必要です。頭の中で考えていることを紙書き、条件の整理を進めします。ゆずれ条件とゆずれない条件を紙に書き出して整理する。転職活動の面接で中数30のポイント。そのなら、未来から身だしなみと捉えた様子を同じに考えない。転職者が身だしなみに対する考え方です。すでに社会で実務経験を積んでいるため、個人差はありますが、限られた様子が出てしまいがちです。ネクタイが曲がっていてもそのまま、スーツに縛られていても気にしない。肩に付けをしていることも気づかない。新人の頃にあった優秀さがすっかり失われ、身だしなみになっても気に留めない傾向があります。学生の就職活動ではないし、優秀さは必要ない。大切なのは実務経験と実績。身だしなみはどうでもいい。もちろん実績を積んだ経験者ですから、慣れた様子があって当然でしょう。しかし、身だしなみになれていれば、慣れた様子が出やすいと思うのが誤解です。身だしなみと慣れた様子を同じに考えないことです。自分の経験者である身だしなみはやはり会話されるようになります。社会と仕事になれていたとはいえ、油断は禁物。清潔感のある、きちんと身だしなみを整えましょう。ネクタイはしっかりしない。スーツの縛りは中止。肩に付けをしないか確認する。もしスーツやワイシャツの装備がなくなら、この際新しく変えたいのもいいでしょう。転職活動でも身だしなみは重要であり、大事に重要になります。たとえ実績を積んだ経験者でも就職活動では初心に対し清潔さのある身だしなみを行える。転職活動の面接で中数30のポイント。その8、面接の日に急な残業が入った。面接を仕事の時は優先するか。面接の日に急な残業が発生することがあります。面接を直前にキャンセルするのは相手の企業の迷惑になったり印象が悪いと思うでしょう。一方、面接を優先させれば在職中の仕事の迷惑になったりします。仕事と面接の時は優先させるか。実に単純です。仕事を優先させるのが正解です。在職中の仕事はすでに給与が発生していますが、転職活動はまだ給与が発生していないからです。社員として給与が支払われている限り、在職中の仕事を優先させるのが上司です。給与残業であれ、働いた仕事は最後まで責任を持って対応するのが社員。在職中の仕事を優先させた方が仕事の真面目性を間接的に表現できるといいと思います。給与キャンセルによってかえって評価が上がる可能性もあるのです。さて、ここで気をつけたいのは何です。急な残業のため面接に出席できないと分かった時点で採用担当者に連絡しましょう。誠意を見せるためにも連絡しながらメールより電話が適切です。急な残業が入ったことを話し上げて丁寧に謝れば採用担当者も理解してくれるはずです。面接の日に急な残業が入れば仕事を優先させる。転職活動の面接で中数30のポイント。その9、インターネットで ターンシップの経験の転職活動をアピールしてもいいのか。インターンシップの経験の転職活動をアピールするのは近いところが賢明です。禁止ではありませんが、適切ではありません。転職活動はこれまでの実務経験の積みにアピールするのが基本です。社会をまだ経験していない学生が就職活動でインターンシップをアピールするのはいいのです。社会をまだ経験していないから実務経験がないため、代わりの経験を主張するしかありません。アルバイト、ボランティア、インターンシップなど社会として社会をアピールすれば面接官の印象のものでしょう。しかし、すでに仕事をしている社会人が学生時代のインターンシップを持ち出すのは間違いです。履歴書欄にも面接時間の制限があります。制限の中でアピールするのは学生時代の出来事より社会での職務経験の話した方が印象的です。現在の仕事でもアピールできることは必ずあるはずです。現在の仕事の中で大企業に対する経験に仕事が特殊です。知識、技術、経験など小企業でも生かせることを話せば面接官の引き付けることができるでしょう。転職活動ではインターンシップより現職の実務経験の準備してアピールする。転職活動の面接で注意する30のポイント。その10、自分の経歴に自信がある人は偉そうな態度に注意。転職者の中には経歴に自信がある人もいるでしょう。例えば、実務経験が豊富であったり、大きな実績を上げていたり、ハイレベルな資格を持っていたりなどです。部としてアピールできるものがたくさんあることが大きな自信につながり、転職も有利になるでしょう。転職希望者としての昇進たちが高ければ、高収入も狙いに行けるはずです。ただし、自分に自信があるのは素晴らしいのですが、ここで注意したいことがあります。偉そうな態度です。上で、大手、非常識。どんなに経歴を積んでいても偉そうな態度の人は、やはり企業から懸念される傾向があります。能力は高いかもしれないが、人間性に問題がある。そう思われた瞬間、長い実務経験の大きな実績も特殊です。優先にしたっていると、言葉遣いや態度が悪くなり、転職活動の終わりの年になるのです。転職することは、謙虚な姿勢が大切です。仕事をさせてほしい、企業に貢献したい、などの指針を持ち、オンラインする気持ちでいいことです。自分の経歴を生かして企業に貢献したいと、経歴と貢献を結んだ企業をすれば、面接官も歓迎します。やるわいわいやることを忘れず、決してオンラインする態度で気にしましょう。自信を持っても、謙虚は忘れない人が面接に通ります。自分の経歴に自信があっても、存在の態度にならず、謙虚な態度になる。転職活動の面接で注意する30のポイント。その11、面接官の年齢や経歴が順位より低くても大手にならない。転職活動では面接官の年齢や経歴が順位より低い場合があります。実務経験と実績に自信があって転職を希望するわけです。企業の面接官が順位より高くて経歴が浅い状況は珍しくありません。多くの経歴と経験を積んだ転職者から見れば面接官が疑うように見えるかもしれません。すると無意識のうちに面接官に対する態度が悪くなっている場合があります。見出した発言をしたり大手の態度になっていたりなどです。確かに自分の方が年齢も経歴も高いかもしれません。しかし大手の態度には注意です。面接を受けてやっている自分の採用して当然何の態度を見せるのはよくありません。転職者の態度が悪ければいくら若い面接官でも気分が大切でしょう。相手の年下であり自分より経歴が浅くても尊重する気持ちを持つことが大切です。もちろん自信がある時には強く主張する必要がありますが、それが大手になってはいけません。謙虚な態度を行いつつも堂々とした態度を見せましょう。自分の言動を聞いたり心当たりがあれば要注意です。忙しい中、貴重な時間を割いて面接を対応してくださっているのは事実です。年齢や経歴に関係なく面接官とは丁寧な態度で接することが大切なのです。謙虚な気持ちを忘れず、忙しい中面接をしてくださったことに感謝することが大切です。面接官の年齢や経歴が順位より低くても大手な態度に気をつける。転職活動の面接で注意する30のポイント。その順位、年収の増額は根拠がなければ難しい。転職活動をするとき、よく出る話題の一つが年収です。今の給与はいくらか。希望の年収はいくらか。転職者は希望の年収を言われますが、よくある数字があります。根拠の乏しい年収です。例えば、年収現在500万円の人が希望年収を700万円と主張したとします。もちろん希望ですから金額設定は自由です。しかし、大切なことは年収の根拠です。現在なら簡単ですが、増額となるときちんとした根拠が必要です。200万円のサラリーはどこから出てきたものなのか。700万円という年収の根拠をきちんと説明できるかどうかです。自分の年齢の平均年収はこのくらいだから。この業界で自分の年齢はどのくらいになっているか。友人が転職したときこのくらいの年収だったら、希望年収の根拠の曖昧では面接官は満足いかない顔して首をかしげるでしょう。年収が多ければ多いほど嬉しいのは誰でも同じです。年収の根拠の曖昧では単なる自分の相当を返して内定が難しくなるでしょう。年収は実務経験、実績、能力など総合判断した上で決まります。年収の増額を希望する場合、その根拠の準備が必要です。根拠を示した上で希望の年収を主張すれば面接官も確実なはずです。年収の増額を希望する場合、根拠をきちんと説明できるようにしておく。転職活動の面接で注意する30のポイント。その13、私が悩む場合、それから面接を受けるでしょう。私が悩む人もいるでしょう。発達がないならやはり面接に与える印象が気になるもの。私が悩む場合、それから面接を受けるでしょうか。まず、私が悩んだで不採用になることはないでしょう。人工的に増えた数はしない、発達はあくまで自然な現象です。本人に不安なく、以前誰でも起こる現象。以前や育った環境などの影響で早い時期から発達が始めることがあります。少し目立つかもしれませんが、まだ何ではありません。私が習ってももちろんそのままの状態で面接を受けることができます。ただし、バラバラさを強調させたければ、知らずに押す選択も一番です。面接で最も好印象なのはやはり完全な空間です。バラバラさを強調させたければ空間にまつる要はありません。就職活動では、今の印象を重視する職業もあります。例えば、接客を中心とする職業もないです。やはり空間の方が相手にバラバラしい印象を与えられるでしょう。お客様と直接の仕事では、内見の印象が仕事に影響する場合があります。発達の影響が気になるなら、何空間に染めておく方が確実に好印象です。接客対応の多い仕事では、面接でも空間にバラバラさをアピールした方が好感が得られるに違いません。バラバラさを強調させたければ、知らずにも検討する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その14、給与明細の金額を答えられますか。転職活動の面接では、ある簡単な質問について答えられないことがあります。給与明細の金額についてです。自分の給与が簡単に答えられる。そう思う人が多いのではないでしょうか。そこが注意です。社会では基本給だけではありません。社会保険料や源泉所得税など細かい税額を使える場合もあります。多くの人は手取り給与は答えることができます。しかし社会保険料や源泉所得税などを答えられない人もいます。会社員をしていると源泉徴収で税金が減免されるため税金の関心が高くなりがちです。そのため社会保険料や源泉所得税などを書き金額を覚えていませんという状態になりやすいのです。自分の給与明細にもかかわらずきちんと答えられないのはやはり好ましくありません。すいません、覚えていませんでは面接官に社会人としての常識を疑われる場合があるのです。そこで心がけたいのは給与明細のことなはずです。基本給だけではなく社会保険料や源泉所得税の確保の金額を確認しましょう。振興整理、交通費、貸し借りなども要チェックです。面接で給与明細の確保の金額を書いてもすぐ答えられるようにしておきたい。転職活動の面接では事前に給与明細の確保の金額を把握しておきましょう。面接前は給与明細の確保の金額を把握しておく。転職活動の面接で注意する30のポイント。その15、転職活動での名刺交換は少し特殊。転職活動での名刺交換には注意が必要です。転職した企業と面接の際、面接官から名刺をいただくことがあります。いつもならば自分の名刺を差し出し、名刺交換となる場面。しかし、転職活動での名刺交換は少し特殊です。転職活動では基本的に自分の名刺を渡す必要はなく、名刺をいただくだけで十分です。これから辞める会社の名刺を渡しても意味がないからです。名刺を渡したところでしばらくすれば名刺の動向が変わるため、かえって相手を混乱させます。この事情は先方も承知しているため、あなたの名刺を要求することはないはずです。先方が名刺をいただきたいという要望があれば、ですが、自分から積極的に渡す必要はありません。また、前職を完全に辞めたから名刺を渡してはいけません。仕事を辞めれば名刺の会社に転職するのが一般的です。前職の名刺を渡せば、なぜ前職の名刺を持ったままなのかと、面接官に不安な心配をさせるでしょう。したがって、転職活動では基本的に名刺をいただくのが一般的なのです。ただし、例外もあります。個人としての名刺を別に作っている場合なら渡しても構いません。転職における名刺交換では、原則として自分の名刺は渡さず、ご覧いただきます。転職活動の面接で注意する30のポイント。その16、婚約指輪や結婚指輪は面接でも身につけているのか。面接ではアクセサリーを外しておくのが基本です。イヤング、ブレスレット、指輪などの装飾品も左右の懸命です。装飾を目的としたアクセサリーは全般的に好ましないと考えているでしょう。このネックレスに限っては許容範囲ですが、ある場合は好ましくありません。迷ったら外すという考え方を気にするが、さほど深く悩むことはないでしょう。さて、アクセサリーで気になるのが婚約指輪や結婚指輪です。転職希望者の中には婚約者や既婚者もいるでしょう。立場上、常に身につけなければいけないのは面接では最後のようではないでしょうか。実は、婚約指輪や結婚指輪については面接で問題なく身につけることができます。婚約指輪や結婚指輪はアクセサリーではなく、社員渡しという位置づけからです。自分の美しさのために身につけるものではないため、面接官に書いてもらえることはありません。婚約指輪や結婚指輪はアクセサリーは該当しないため、面接でも堂々と身につけることができるのです。ただし、アクセサリーを誤解されないよう、婚約指輪も結婚指輪も左手の薬指に身につけておくのがなんです。左手の薬指は心臓につながる神聖な意味と言われています。婚約指輪や結婚指輪をしていれば、面接では結婚に関する質問のされる可能性が高くなるでしょう。結婚に関する回答を準備しておくと、面接相談もスムーズに対応できるはずです。婚約者や既婚者は婚約指輪や結婚指輪を面接でも身面接官から何か希望がありますかと聞かれることがあります。企業としてもできるだけ応募者の希望を叶えたいと考えます。応募者の希望を叶えればそれだけ長く勤めてもらえることを期待できます。業務内容、配属、転勤などの参考として応募者の希望を叶えることもあるでしょう。さて、希望を伝えるならインターネットが大切です。開発の仕事者は仕方ありません。勤務地は必ず東京にしてください。ご覧に関する仕事でお願いします。 少し板を変えるだけで随分印象が変わりますね。もちろん仕方ない事情があるならはっきり言わなければいけませんが、一般的な場合は要注意です。仕事とはいえ命令や強要するような板になると大変印象を変えます。社員の業務は本来企業側の規制や協力を考慮した上で決めます。突然転勤を命じられることもあれば、やりたくない仕事を嫌いな人と対応しなければいけないこともあります。企業では上からの指示に従うのが基本です。どんなに大きな強くどうしても叶えられるとは叶えないのが企業の現実です。自己を最優先にした様子は扱いに差を感じ、採用のための気持ちが強くなるでしょう。大切な人も板から割れれば逆効果です。希望されるなら、エッセイになった板を整えましょう。調整していただければ助かる。調整が可能ならお願いしたい。あくまで希望なのですが、前々は難しいでしょうか。相手の気持ちに配慮した板の方が受け入れてもらいやすくなります。希望は命令や強要するような板に強制、エッセイになった板を整える。転職活動の面接で注意する30のポイント。その18、個人情報や機密情報は面接での取り扱いに要注意。面接で答えるときに在職中の情報の扱いには注意しましょう。例えば、個人情報や機密情報です。企業内部で仕事をしていると機密情報に接することがあります。重要な個人情報や非公開の特別な業績などです。在職中の仕事には機密情報に関する資金があるはずです。以下、正直に答えるとはいえ、個人情報や機密情報まで正直に答えるのは不適切。情報流出になります。転職を希望する企業と面接に影響しないと思いますが、誤解です。面接官は応募者の資金を伺う様子を見て、この人を選べば自社の機密情報を漏らされるだろうと指します。機密情報に関する正確さして一気に低い評価が下されるのです。面接官からの質問に答える際、もし機密情報が含まれるなら特定できない板にします。具体的な社員の名前を出すのが適切な担当者、代表者などと言い換えるといいでしょう。言い換えの際、難しければ回答を完全に断っても大丈夫です。恐れ入りますが、機密に関わるため、お答えいたします。丁寧に際は、面接官の事情を理解し、それ以上追及することはありません。また、機密情報という理由で回答を断っても評価されることもありません。むしろ、きちんと資金を守る人間であることは認めるため評価が高くなるでしょう。個人情報や機密情報に関わることは評価を気にせず、きちんと断りましょう。個人情報や機密情報に関わることを断っても評価を気にせず、きちんと断る。転職活動の面接で注意する30のポイント。その19、会社層による退職を疑われた場合の対処法。退職には2種類あります。会社層と自己層です。会社層による退職は会社の問題が原因ですが、自己層による退職は本人の問題が原因です。会社層は本当ですかと言われるとは分かりません。面接官から退職理由を申告したい状況がすると、退職理由を疑われていると感じることがあります。本当です。信じてくださいと言葉で説得するのは得策ではありません。闇雲の言葉で説得しようとすると、かえって面接官は疑いを強くする場合があります。この場合に活用したい書類があります。退職証明書です。これは、その企業で働いていた期間の職種、給与額などが書かれた証明書です。退職する際は、企業から退職証明書が発行されるはずです。例えば、待っていなくても請求すれば発行してくれるはずです。社員から退職証明書請求があった場合、企業は交付しなければいけないことが労働基準法で明記されています。退職証明書は、離職理由を記載するがありますが、その記載があれば強い証明になります。できれば、疑われた場合ではなく、履歴書を提出するとき、退職証明書も一緒に同封するのがスムーズです。退職理由を疑われたときは、退職証明書を活用する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その10、なぜ面接官は退職理由を知りたいのか。転職活動の面接で聞かれるのは、前職の退職理由です。高い確率で聞かれると思っていいでしょう。会社層か、自己層か。自己層が詳しい退職理由について、細かく質問されるのは間違いないでしょう。ところで、なぜ面接官は退職理由を知りたいのでしょうか。やはり最大の理由は、同じ事情でやめないという感があるためです。一回やったことは、今も3回も繰り返す可能性があります。一緒に噂が原因なら採用者としても同じ理由でやめるかもしれません。人間関係が原因なら採用者としても、やはり同じ状況に陥る可能性があるでしょう。企業は全て人材を採用するだけでなく、採用した後も責任を持たなければいけません。採用するからはできるだけ長く勤め、企業利益につながる活躍を期待しています。同じ理由により取得するため、退職理由を徹底して知りたいことをするのです。こうした理由が様々な質問の中でも、退職理由は特に注意をして確認する必要があります。面接では正直な回答が基本ですが、特別な問題で面接官の納得させるのは難しい場合があります。誤解されやすい表現をされたり、少しでも前向きな板に変えたり、いつなどの工夫をしましょう。きちんと納得してもらえるように、理由も十分に考え、準備しておくことが必要です。自己都合で退職した場合は、できるだけ前向きな退職理由として伝える。転職活動の面接で注意する30のポイント。その10時、転職理由が会社の不満の場合、どう伝えればいいのか。会社の不満がきっかけで転職に踏み切る人もいるでしょう。安月給、公開残業、維持などです。面接で正直に理由を伝えるべきかと思いますが、注意が必要です。会社の不満がきっかけであるとされても、採用担当者は何に対応しないでしょう。不満を言いやすい人なのかもしれない。また、同じ理由で転職するのではないか。悪いはなくても、見えているような印象が強くなるため、転職確認の場合があります。完全に防げばいいかというと、それもやはり無理があります。やはり、転職理由の一つなら、きちんと伝えることも必要です。では、会社の不満があって転職する場合はどう説明すればいいのか。見えているではなく、次のステップに進みたいという表示を明確にするのがポイントです。会社の不満は転職のきっかけの一つにすぎないという例のとどめではないでしょう。前面に出すのではなく、あくまできっかけの一つとして控えめに紹介します。前面に出すなら次のステップに進みたいというニュアンスです。もっと知識を深めたい、もっと将来に生かしたいなど前向きな理由を説明しましょう。前向きな理由なら採用担当者も努力なきゃなら納得してくれるはずです。転職理由が会社の不満である場合は見えているではなく、次のステップに進みたいという表示を明確にする。転職活動の面接で注意する30のポイント。その12、現在の年収を実際と違って申告すると悪いのか。転職活動では現在の年収を確認することがあります。一概には言いませんが、年収と能力がある程度安定する傾向があります。企業としても応募者の現状を把握したいと思い、年収を考慮に入れることがあります。ところが、事情があり、現在の年収を正直に答えていない人もいるかもしれません。中心や内部など事情は様々でしょう。さて、年収を事実と偽って申告した場合、バレることはないのでしょうか。結論から言えば、すぐバレることはありませんが、以前バレると考えた方がいいでしょう。源泉徴収があるからです。転職がなくなった場合、年末調整では前職の給与を含めて計算する必要があります。前職を退職する際に発行される源泉徴収書の提出が必ず求められるため、そこで前職の給与は把握されるのです。企業によっては、過去3年分の源泉徴収書の提出を求められることもあります。業務申告をしたことが発覚すれば、本人の信用を下げてしまうでしょう。信用は仕事をする上で最も大事な要素の一つ。信用を落とせば、後の業務に支障を来す可能性もあります。年収は給与を申告したところで、以前バレると考えるようなことです。事情はあるにせよ、企業との信頼関係のためにも最初から正直に申告する方が安心です。現在の年収は正直に申告する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その13、失業期間がある場合、面接ではどう説明するのが転職活動では失業期間が出てしまう場合があります。事情があって退職までに転職活動が間に合わず失業期間が出てしまうのです。特に失業期間が長ければ長いほど説明に困るものですね。さて、失業期間があれば採用担当者としてはやはり理由が気になることです。失業期間があれば期間の長さに関わらず理由や過ごし方などを質問する可能性が高いと考えていいでしょう。失業期間はどう説明すればいいのか。まず最大には何もしていませんでしたという回答です。事実だとしてもやはり良い印象を与える答えではありません。できれば採用担当者を納得させる理由で説明しましょう。例えば、近く職を目指して勉強していたという説明はどうでしょうか。嘘はつけないと思いますが、少しでも勉強していた時期があれば嘘はありません。嘘は NG ですが、誇張は OK です。ずっと転職活動をしていました。何のストレートな理由でも構いません。リフレッシュというキーワードも活用できます。例えば、前職は仕事内で急な順当になった。心身を落ち着かせるためリフレッシュしていたと説明します。こういう言い方をすれば何もしていないとはいえ納得できる理由に聞こえるでしょう。転職に向けて何か前向きな活動をしていたことを話せば、失業者の印象も前向きになります。失業者に前向きな活動をしていたことを話す。転職活動の面接で注意する30のポイント。その14、セクハラ、パワハラの原因であるか。退職理由をなく説明することは。退職理由の中には、いじめや嫌がらせに関連していることがあります。例えば、セクハラです。セクハラ、パワハラの原因で退職した場合、理由を正直に説明しようとすると、特別な悪口になります。上司が権利を利用していじめや嫌がらせをしてきました。正直ではあるのですが、上司の悪口になります。面接官があまり印象を出さず、同情を寄せられないのでしょう。同情が採用時につながるのは難しい。退職理由のセクハラ、パワハラの場合、うまく説明することがあります。上司の問題ではなく、企業の問題として表現するようです。回答 A。 セクハラがあったため、何も企業に相談しました。しかし、改善がなく、何度も改善を要望しましたが、上司は変わりませんでした。今後のことを考え、社から退職しました。改善しなかった企業に問題があったという説明をすれば、面接官は我らに理由を認める傾向があります。自己都合であるものの会社層であるニュアンスを強めることができるからです。セクハラ、パワハラは改善しなかった企業に問題があったという理由で説明する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その15、未経験者でも入門書を視察すれば読んでおきたい。未経験の業界に転職をすることがあります。事情があって、新規店舗があり、未経験の業界に就職活動をする人もいるでしょう。嬉しいことの世の中には未経験者を歓迎する企業があります。募集条件に未経験者でも歓迎、加えは知識や経験学部分でも応募ができます。実務経験や実績で重視するのではなく、意欲や熱意など人間性を重視する企業も数多くあるのです。未経験者を受け入れる企業があるのは嬉しいことですね。さて、未経験者を歓迎する企業とはいえ、本当に何の準備をせずに受かるのはよくありません。すべて入門書を視察すれば読んでおきたいことです。 例えば次の2つの言葉でより根性を抱くのはどちらですか。1、未経験です。この業界のことは全く分かりません。2、未経験ですが、入門書を読んで勉強してきました。より根性なのはやはり入門書を読んできた人のことではないでしょうか。いざ未経験の業界であれ、入門書を一冊読んだけども、面接で前向きな答え方ができるようになります。入門書一冊でも構わないので、準備していることがあれば、面接官は注意力を評価してくれるでしょう。もちろん、余裕ならばもっとたくさん読んでおくといいでしょう。未経験者でも事前の素敵な勉強が多ければ多いほど、入社の仕事もスムーズになります。未経験の業界でも入門書を一冊くらいは読んで面接に向かう。転職活動の面接で90、30のポイント。その入力。転職で大きな実績がない場合、何を見せればいいのか。転職活動は実務経験が重視されますが、大きな実績もない人もいるはずです。仕事は単純な繰り返しだった。大きなプロジェクトに携わったことがない。自慢できる実績もない。実績がなければ転職活動ではアピールも難しいと思われます。しかし、これも工夫次第です。もし大きな実績がなければ、数字で表現する工夫をしてみてください。平凡な仕事であっても、その中に考えるものがあったはずです。今でも実務経験の振り返り、少しでもアピールできる点を見つけ出しましょう。これまでの仕事の結果を具体的な数字に置き換えてみましょう。平凡な仕事でも数字で表現し直すと印象は随分変わります。年間で年の売上を達成した経験がある。1日100件の営業実績がある。現職では3年間無職、無欠席。言葉は C です。平凡な仕事でも数字として表現すればより力強いことが変わります。具体的な数字にすれば採用担当者の印象も残りやすくなるでしょう。現職で大きな実績がなければ数字で表現する工夫をする。転職活動の面接で90、30のポイント。その17、面接の日程を忠実に調整してもらうのは失礼になるか。転職活動で悩むのが面接の日程調整です。仕事をしながら就職活動をするわけですが、平日は難しい人もいるでしょう。例えば毎日残業が多い職なら平日の面接は困難であると予想できます。平日が厳しければ残りは休日しかありません。面接の日程を忠実に調整してもらうのは失礼になるでしょうか。まず日程をいきなり休日から調整しようとするのは控えた方がいいでしょう。面接の日程を調整する際、基本は平日からです。休日はゆっくり休みたいと思うのは誰でも同じです。やはり採用担当者も休日はゆっくりさせてほしいというのが本音でしょう。面接の日程も平日を優先して調整するのが基本です。ただし例外もあります。どうしても平日では時間調整が難しい状況があるのも事実です。平日では厳しい場合、採用担当者に事情を伝えた上で休日の面接を調整できないか尋ねてみるといいでしょう。話し方には特に注意して丁寧な言葉遣いで申し訳ない様子で伝えることが大切です。採用担当者も社会人ですが、業務で忙しい状況は理解しているはずです。平日では厳しい状況を伝えた上で採用担当者が納得していれば、休日の面接でも不利にはならないはずです。面接の日程が平日では難しい場合は休日に調整できないか聞いてみる。転職活動の面接で中止30のポイント。その18、出社の日程について質問された時の答え方。採用されればいつから出社できますか。そう伝えた時どう答えますか。できるだけ具体的な答え方の方が社会人らしく声が大切です。退職ならできるだけ早い日程を抑えた方がいいのですが、働きながら転職活動をする人もいるでしょう。引き継ぎのあるため1ヶ月後なら出社できると思います。正確にはわかりませんが、おそらく3週間後になると思います。内定が決まり次第詳しくご連絡いたします。時間がかかることは正直に伝えてまいりません。在職中なら引き継ぎのあるのは面接官も承知のはずですが、理解を示すはずです。わからなければ、わかり調べなくするのも添えるといいでしょう。気をつけたいのはいつでも良い場合です。特に都合がなければいつでも大丈夫です。なるほど、規模が返事になりますです。事実なのかもしれませんが、難問に答えている印象を相手に与えないため伝えた方がいいでしょう。いつでも良ければ次のような一言が根性です。こちらとしては余裕があるため、御社の都合に合わせたいと思います。いつでも良いというニュアンスは同じですが、随分印象が良くなりましたね。相手に配慮した返事をすれば丁寧に感じるため好感度が上がるでしょう。難問の答え方ではなく、具体的な返事を行われる。転職活動の面接で90、30のポイント。その19、年齢差について質問された時の答え方。若い社員が多い職です。大丈夫ですか。他の社員と年齢差があります。年齢差は気になりますか。職場によっては自分との年齢差が大きい職場もあるでしょう。面接官が心配しているのは若い人がいてもうまくやっているかどうかです。ネガティブな回答は、はい。不安があります。苦手です。などの回答はやはり控えた方がいいでしょう。私を避けるような答え方をすると不安を与えるのは当然です。そもそも人付き合いは苦手という人間関係を行う回答もやはり避けるような年齢です。年齢を重視しない姿勢はいいです。年齢が若くても仕事ができる人もたくさんいます。どんな年齢層でも受け入れる姿勢はいいですといいでしょう。若い人から学べる点が多い、若い人と仕事をするのが楽しみ、などの前向きな意見があると好感があります。また現在の職場で若い人と接している実績があれば紹介するといいでしょう。仕事の話だけでなくプライベートで遊びに行った話でも OK です。普段から若い人と接していることがあれば面接官も安心します。回答で、私は気にしません。若い人からも学べる点がたくさんあると思います。自分には足りない柔らかい考え方や上司にこだわらない発想は自分にとっても勉強になります。前の職場では若い人とも一緒に飲みに行ったり遊びに行ったりしていました。若い人と接していると自分の気持ちが分からない勉強もらえます。若い人と仕事をするのが楽しみです。年齢差について質問された時は年齢を意識しない姿勢はいいです。転職活動の面接で中止30のポイント。その30、給与が高い方の場合面接で引き出してもいいのか。転職を考える人には給与アップを目的とする人もいるでしょう。同じ仕事内容で給与の差があるなら、やはり給与が高い企業の方が魅力的です。まず面接で給与アップの話をすることは許容範囲です。学生による就職活動では避けるべきはないですが、社会人による転職活動では必要な交渉になるでしょう。基本者や個人の場合は家族や親戚間から収入の関心も強くなるのが当然です。ただし次の2つの注意ポイントに注意しましょう。切り出すタイミングと交渉方法です。1、切り出すタイミング。面接が始まって給与アップの話を持ち出すのは得策ではありません。仕事より給与の関心があると誤解され、収容力を疑われるでしょう。切り出すタイミングとしては面接の終盤の時点です。面接が終わりに近づいた時、面接官から最後に何か質問がありますかと聞かれるはずです。この時給与について先に聞き出します。面接官にとって受け入れやすいタイミングであるため、交渉を自然に始めることができるでしょう。2、交渉方法。いきなり希望の金額を言うのは避けた方がいいでしょう。まず実務経験と実績を話し、根拠を示した上で能力や金額を話し合いましょう。必要なら前職での給与の金額を話すのも悪くありません。場合によっては給与明細を提示するのもいいでしょう。最初に実務経験と実績を話しておけば面接官の説得させやすい状況も仕込みやすくなります。デリケートな話題であるため、欲張り姿勢は見せすぎず落ち着いた姿勢で臨みましょう。給与アップの交渉はタイミングと方法に注意する。転職活動の面接で注意する30のポイント。まとめ、その1、実務経験の少しでも積み重ねて転職に出す。その2、転職活動における面接官の傾向を把握する。その3、仕事などにおける面接ではできるだけ差を見せないように行われる。その4、転職アドバイザーに頼りすぎず自分でできることは自分です。その5、業界の悪口は注意する。その6、譲れる条件と譲れない条件の紙に書き出して整理する。その7、例えば実績を積んだ経験者でも就職活動では初心に対し清潔感のある身だしなみを整える。その8、面接の時に急な残業が入れば仕事を優先させる。その9、転職活動ではインターンシップより転職の実務経験の準備をしやすくする。その10、自分の経歴に自信があっても存在ない態度にならず謙虚な態度になる。その11、面接官の年齢や経歴が準備に低くても公平な態度に気をつける。その12、年収の増額を希望する場合根拠をきちんと説明できるようにしておく。その13、若々しさを強調させたりは知らずにも検討する。その14、面接前は給与明細の確保の金額を把握しておく。その15、転職における名刺交換では原則として自分の名刺は渡さず無駄にする。その16、婚約者や既婚者は婚約指輪や結婚指輪を面接でも身につけてよい。その17、希望は命令や強要するような板に強制決してになった板を整える。その18、個人情報や金銭情報に関わることを伝えても評価を気にせずきちんと断る。その19、退職理由を疑われたときは退職証明書を活用する。その20、自己都合で退職した場合はできるだけ前向きな退職理由として伝える。その21、転職理由が退社の不満である場合は見えているではなく次のステップに進みたいという表示を明確にする。その12、現在の年収は正直に申告する。その13、失業期間に前向きな活動をしていたことを話す。その14、せからあなたは改善しなかった企業の問題があったという理由で説明する。その15、未経験の業界でも入門書を一冊くらいは読んで面接に向かう。その16、現職で大きな実績がなければ数字で表現する工夫をする。その17、面接の日程や平日では難しい場合は休日に調整できないか聞いてみる。その18、難問の答え方ではなく具体的な返事を行われる。その19、年齢差について質問されたときは年齢を意識しない姿勢はいいです。その30、給与アップの交渉はタイミングと方法に注意する。